Happy Sabbath.
Happy Sabbath.
It's a blessing to be here.
こちらに来れた本当に祝福を受けています。
I pray that God will help us to understand His word.
神様の御言葉を私たちが理解することを神様が助けてくださるようにお祈りしたいと思います。
As we know, we need to be a student of the Bible.
皆さんご承知のとおり私たちはこの聖書の生徒であるべきです。
We cannot depend upon leaders, pastors, or elders, but we have to stand by ourselves.
私たちはこの教会の指導者や長老さん、牧師先生たちに頼るのではなく、私たち私たち自身でしっかりと立つ必要があります。
While I was working in the church, I mean in Korea, in the local church as a pastor, I tried all my best to help the people to understand how to study the Bible.
私はこの韓国の地方の教会で働いてますけれども、そこで牧師として働くにあたってですね、教会員の皆さんにどのように聖書を勉強するかということを教えるために一生懸命努力しています。
I cannot just give them fish, but help them to understand how to catch the fish.
皆さんにですね、この教会の皆さんにただただ魚を与えるのではなくって、教会員の人々が魚を取ることができるように教えていきたいと頑張っています。
So today my preaching is not really about preaching, but just studying the Bible with you.
今日の、ですから今日の説教はですね、ただこの説教というのではなくって、皆さんと共に聖書を学ぶということを形でいきたいと思います。
So let's go to 2 Peter.
それではペテロ第2の手紙を開いてみましょう。
Actually, this is the way that I'm studying the Bible.
これがですね、私がこの聖書を勉強している方法なんです。
So, 2 Peter chapter 1.
第2の手紙、ペテロ第2の手紙の第1章。
2 Peter chapter 1, verse 1.
第2の手紙、ペテロ第2の手紙1章の1節からお読みいたします。
You know, whenever we study the Bible, we need to ask a question.
私たちがこの聖書を学ぶときはいつでも質問を投げかけていく必要があります。
Of course, we should not have any doubts about God's word.
神様の御言葉に疑いを抱くのことは良くないんですけれども。
But we have to ask all kinds of questions.
しかし私たちはもうあらゆる種類のこの質問を投げかける必要があるんです。
In that way, we can grow in the knowledge about the Bible.
このような方法によって私たちは聖書の知識を得ていき成長していくことができるんです。
In verse 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ.
イエス・キリストのしもべ、また使徒であるシメオン・ペテロから。
As we know, the second Peter is the letter written by Peter.
ペテロ第二の手紙というのは、使徒ペテロによって書かれたものであることを私たちは知っています。
Who is he?
これは誰でしょうか？ペテロとは誰でしょうか？
In verse 1 it says servant.
この一節にはしもべと書かれています。
Then we have to ask question, what is servant?
私たちはこの質問を投げかけ続ける必要があるんですね。じゃあしもべっていうのはどういう人なんだろう？
What does it mean to be a servant of God?
神のしもべというのはどういう意味があるんだろう？
We may have a lot of answers to that.
私たちはこの質問に対するさまざまな答えを得ることができるでしょう。しかし私たちはこの聖書からこの質問に対する答えを得て理解する必要があるのです。
In verse 1, it doesn't say really what servant means.
この一節にはしもべというのがどういう意味があるかをはっきりとは書かれていません。
But what we have to do is get the concordance andAnd look up the word servant.
私たちがなすべきことはコンコルダンスを取ってきてその中のしもべという言葉を探し調べていくことなんです。聖書極辞典コンコルダンス。
I will give you just few example.
いくつかの例を紹介したいと思います。
Let's go to Galatians chapter 1.
ではガラシ
ュ Put your finger in the second Peter, but we'll just go to some other verses.
今この開いているところにですね、しおりを置いといていただいて、ガラテヤ人へ移りたいと思います。
Galatians chapter 1.
ガラテヤ人への手紙1章。ガラテヤ人への手紙の1章。
Chapter 1 verse 10.
1章の10節。
For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ.
ガラテヤ一章の10節、今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているのであれば、私はキリストのしもべではあるまい。
So、who is the servant of God?
ではこのしもべ、神のしもべとはどのような人でしょうか。
The one who does not please himself but please God.
自分自身を喜ばせるのではなく、人を喜ばせるのではなく、神様を喜ばせる人、そのような人がしもべであります。
So how can we become a servant of God?
ではどのようにして神のしもべとなることができるでしょうか。
By pleasing God.
神様を喜ばせることによってです。
If you go to Ephesians.
では次にエペソ人へ行ってみましょう。エペソ人への手紙
Ephesians chapter 6, verse 6.
6章の6節、エペソ6章の6節。
Ephesians chapter 6, verse 6, he says, Not with eye service, but as man pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart.
エペソ 6-6、人にへつらおうとして目先だけの務めをするのではなく、キリストのしもべとして心から神の御旨を行い、
If we are servant of God, whenever we do, we do it with all our heart.
私たちが神様に仕えるものとなるのであれば、私たちのこのすべての心を捧げて神に仕える必要があるのです。
So these are the biblical definition of a servant.
これらがしもべという言葉の聖書からの意味です。
So if we are
Okay. 聖書からの意義です。
So if we are student of the Bible, we need to find the answer right from the Bible.
私たちがこの聖書の生徒となる時にですね、なるためには、この質問に対する答えのすべてを聖書から見出す必要があります。
Is the Bible the book for only for the pastors?
この聖書というのは牧師さんだけのためにある本でしょうか。
It's for everyone.
これは皆さん、すべての人のためにあるものなのです。
And If we study the Bible with all our strength, God will give us wisdom to understand that.
私たちがこのすべての力を用いて、本当に心を尽くして、力を尽くしてこの聖書を探り調べようとするときに神様は必ず答えを与えてくださいます。
If you look up the New Testament, there are other definitions of our servant.
この新約聖書を調べると他にもですね、このしもべという言葉に対する意味、意義が載っています。
And that is your job.
これ皆さんの宿題ですね。
Let's go back to 2 Peter chapter 1.
では先ほどの、ペテロ第2の手紙1章へ戻りましょう。
It says, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, it says, To them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ.
私たちと神と救い主イエス・キリストとの義によって私たちと同じ尊い信仰を授かった人々へ。
To whom is Peter writing?
誰に向かってペテロはこの手紙を書いているのでしょうか。
To them that have a precious faith.
尊い信仰を授かった人々と書かれています。
We may just read it, but we have to question.
私たちは、さらっと読むこともできるかもしれませんけれども、このように常にこの質問を投げかける必要があるんです。
And we have to look at it very carefully. What kind of word is being used here?
そして注意深くどのような言葉がここに使われているのかということを調べていく必要があるんです。
It's not just faith. What does it say?
ここではただ単に信仰と書かれているのではありません。
It says precious faith.
尊い信仰と書かれています。
So we need to have a precious faith, not just faith.
私たちはただ信仰を持つのではなく、この尊い信仰を持つ必要があるんです。
But from verse 1, how can we have a precious faith?
そしてこの一節から読むと、この尊い信仰というのをどのように私たちは得ることができるでしょうか。
How?
どのように
From verse one, この
一節から一節を読むと、どのようにして尊い信仰を得ることができるかと書かれているでしょうか。
It says, through the righteousness of God.
これは神の義、神と
In Japanese, it says also righteousness. What does it mean then? To them who has a precious faith and also righteousness of God.
I don't know what it says. from through righteousness of God
and precious faith.
Yeah, Jesus Christ.
But what I'm saying is, we obtain precious faith. We obtain precious faith through the righteousness of God and Savior Lord Jesus Christ.
Right.
So my question is, how can we obtain precious faith? It's through the righteousness of God and Savior of Jesus Christ. Yeah, this is what I'm asking.
すみません。この尊い信仰を持つことはどのようにして得ることができるかというのはですね、この一節に神と救い主イエス・キリストとの義によってと書かれています。
So the faith is coming from righteousness of God and the Savior of Jesus Christ.
この信仰というのは神と救い主イエス・キリストとの義によって与えられると書かれているんです。
And as you know, what is righteousness?
では皆さんご承知の通り、この義というのはどういう意味があるでしょうか。
I wonder whether it's the same character okay. This is...
これが義ですね。ちょっと一本足らないかな。
This refers to the lamb. This refers to self.
この上の字は羊という漢字ですね。そして下の字は自分、我という字ですね。
So it means ourselves should be crucified through Jesus Christ.
この義という意味はですね、私たち自身がキリストによって十字架につけられている状態、死んでいる状態を表しています。
So the cross reveals God's righteousness.
ですから十字架というものが神の義を表しているんです。
So when we look upon cross, what do we see?
私たちが十字架を見上げるとき、何を見ることができるでしょうか。
We see God's matchless love.
ここに神様の値なき愛が示されています。
When we begin to understand God's love toward us, we begin to trust in Him.
神様のこの愛を知るとき、知るとですね、私たちは神様を信頼することができるようになります。
So faith comes from the love.
信仰というのは愛から来るものなのです。
So that's something that we can get from verse
1. これらが一節から私たちが得ることができることなんですね。
But it says precious faith.
ここで尊い信仰と書かれています。
It's so important.
これはとっても大事なことなんです。
So that we can get those faith only from understanding the love of God.
この尊い信仰というのは神の愛を理解することによってのみ得ることができるんです。
And if you read verse
2, 2節を読むと、
actually verse 1 and 2 is the introduction to the letter of this letter.
この1節と2節はこの手紙のですね、序文となっています。
It says, grace and peace.Be multiplied unto you.
恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように。
What kind of word really, you know, pop in your mind? I mean, what I say? Do you understand what I'm saying? Okay,
yeah.
Okay, from verse 2, what word is really coming into your mind?
この2節を読んで皆さんの頭の中にこの浮かんでくる言葉、浮かんでくることというのは何でしょうか。
The Bible doesn't say grace and peace be unto you.
ここではですね、ここでですね、恵みと平安とが皆さんにあるようにとは書かれてないんですね。何と書かれているかというと、豊かにこの加わるように、増し加わるようにと書かれています。
It's not just a little grace or a little peace.
ここではですね、ちょっとの恵み、ちょっとの平安とは言ってないんです。
It say abundant peace, abundant grace.
もう豊かな恵み、豊かな平安ということが書かれています。
But the question is how can we have abundant peace in our life?
ではここで質問ですけども、私たちの人生においてこの豊かな恵みをどのようにして得ることができるでしょうか。
How?
どのようにして。
Through the knowledge of God.
神を知る知識によって得ることができる。神を知ることによってと2節に書かれています。
In other words, if we do not understand who God is, there's no peace.
他の言葉で言い換えれば、もし私たちが神様がどういう方であるかというのを本当に知らなければ、私たちの人生に本当の平安を得ることはできないのです。
Paul is saying we need to know God.
私たちはこの神様を知らなければならないんです。
is not just about intellectual knowledge about God.
これはただ単にこの知的な知識としての神様を知るということではありません。
In the Bible, as you know, know means like intimate relationship.
皆さんご承知の通り、聖書の中で知るというのはとても親密な関係を表します。
In Genesis, when Adam knew Eve, Eve conceived a son.
創世記においてアダムはエヴァを知ったと書かれていますけれども、そのことによってエヴァが身ごもったと書かれています。
So it's an intimate relationship between God and us.
この神と、これはですね、神と人との最も親密な関係を表しているんです。
And from verse 2 I could understand why there was so much, why there isn't so much peace in my life.
この2節を読むことによってですね、私の人生においてなぜ平安がなかったのかということを理解することができます。
この
今この教会に私たち座っている間はですね、本当に喜びと平安に満ち溢れていますけれども、
But when we go through weekdays, what is our condition?
しかしこの終日の間、私たちがお家で過ごす間はどういう状況にあるでしょうか。
There are many things that really, disturb our spirituality.
私たちの霊的状態をですね、妨げるようなさまざまなことが起こるんです。
And Satan is trying all his efforts to take away our peace.
サタンはありとあらゆる努力をして私たちから平安を取り除こうとしています。
But how can we have a full of peace?
ではどのようにして私たちはこのあふれるばかりの平安を得ることができるでしょうか。
It's not just a little peace or a small peace.
ちょっとだけのこの小さな平安ではないんです。
It is abundant peace.
あふれるばかりの豊かな平安。
How?
どのようにして。
By knowing God.
神様を知ることによってそれらを得ることができるんです。
Because when we know who God is, we can completely trust in Him.
なぜなら私たちが神様がどういう方であるかを完全に知るときに、私たちは神様に信頼することができるからです。
So in verse 1 and 2 it's just an introduction of this letter, but it's so important.
1節2節はこの手紙の序文でありますけれども、ここに書かれていることはとっても重要なことなんです。
So I'm saying again, it's important to ask a question when we study the Bible.
皆さんが聖書を勉強するときにこの質問を投げかけるというのは非常に大切なことなんです。
And in verse
3節、
According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue.
命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。
And Peter began to explain the importance of knowledge of God.
ここでペテロは神を知ること、神の知識について、その重要性について説明を始めています。
What is Peter trying to tell us from verse
3? 3節でペテロが私たちにこの語ろうとしていることは何でしょうか。
You have to read it over and overTo understand what this really means.
ここに書かれていること、一体どういう意味か、その本当の意味をつかむために何度も何度も読む必要があるんです。
It says, divine power has given to us for what?
主イエスの神聖の力によって私たちに与えられていると書かれていますけども、何のためにこの神聖な力を与えられているんでしょうか。
So,Divine power has given us, it says, all things that belongs to life and godliness.
すべてのこと、命と信心とに関わるすべてのことと書かれています。
So from divine power, we receive life and godliness.
神の力、神の神聖な力によって私たちは命と信心を与えられるんです。
Then how can we receive divine power?
ではどのようにしてこの神聖な力、神の力を受けることができるでしょうか。
It says through the knowledge about God.
神を知る知識によると書かれています。
Are you following me?
皆さん、お分かりいただけましたでしょうか。
So this is the sequence in verse 3.
これがですね、3節に書かれてあることなんですけども、神の知識は神の力が与えられて命と信心とを得ることができそう。それは神の知識を得ることによって得られるということなんです。
By knowing God, we receive divine power.
神を知ること、神の知識によって神の力を得ることができます。
And through divine power, we have life and godliness in our life.
神の力を通して、神の力によって命と信心を得ることができます。
Okay. So, if we do not know who God is,
もし私たちが神様がどのような方であるかを知らなければ、
we cannot receive any power from heaven.
私たちは天からの力を、どんな力をも受けることはできません。
But what's the purpose of divine power?
では、この神の力を受ける目的は何でしょうか?
To have a life and godliness in our lifestyle.
私たちのライフスタイルのうちに命と信心とを得ることなんです。
So think about it. What is godliness?
では、考えてみてください。この信心。Godness という言葉なんですけど、まあ、神のようになるということは、
it is life.
これは命です。
Because it says life and godliness.
なぜならここに命と信心というふうに書かれているからです。
They are two synonymous words.
これは2つの、同意語なんですね。
If I get angry,
もし私がこの怒ったとします。
Does it lead me to life or death?
これは私は命に導くでしょうか、それとも死に導くでしょうか。
Of course it's death.
そうですね、死です。
If I have a jealous over someone,
誰かに対してこの妬みを起こしたとします。
Does it lead me to life or death?
私を命に導きますか、それとも死に導きますか。
So death.
死です。
Yeah. So it is really simple.
とっても単純なことなんですね。
To be holy, to have a godlinessis about living a life which will lead us to real life. Do you know what I'm saying? godliness means it's just a life.
この信心というのは命という意味があります。
Whatever leads us to death is not godliness.
私たちを死に導くものはどんなものであっても信心ではありません。
And let's read verse 4.
では4節を読んでみましょう。
It says whereby.
それらによって、
It is referring to knowledge about God.
このそれらのものというのは神を知る知識のことを指しています。
Whereby are given unto us exceeding great and precious promises.
それらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。
So by having a knowledge of God,
この神の知識を持つことによって、神を知ることによって、
we have exceeding great and promises.
非常に大いなる約束と金定訳には書いてあるんですけども、が与えられています。
And in verse 4, thereby these it might be partakers of the divine nature.
そしてこれによって神のあなた方が神の性質に預かるものとなると書かれています。
So by these precious promises, we receive, divine nature.
この非常に大いなる約束によって私たちは神の性質をいただくことができるんです。
So what does this mean?
これは何を意味しているのでしょうか。
If you see really carefully here,
注意深く見ていただきますと、どこにこの尊く大いなる約束というのを見ることができるでしょうか。尊く大いなる約束とはどこにあるでしょうか。聖書の中にあります。聖書の中にもたくさんの約束が記されています。ただ単にこのいい約束ではないんですね。これはもう非常に大いなる約束と書かれています。これらの大いなる約束の目的は何でしょうか。私たちのライフスタイル、生活において神様の品性を持つためです。これらは同意語なんです。同じ意味を持つ言葉です。 この2つも同じことです。しかしこの2つはですね、一体どこから始まっているでしょうか。始まりは1つ、神の知識を知ることによって。ですから私たちは聖書から神様が一体どのような方であるのかということを知らなければならないんです。これはですね、私たち一人一人が神様との個人的な関係、個人的な経験によって得る知識です。神の品性を持つこと、またこの信心、神のようなものになることは神様の知識を得たことの結果なんです。多くの場合ですね、私たちは食事ですとか服装ですとか、私たちがしなければいけないことに重きを置いて焦点を当ててしまいがちです。これらはすべて実なんですね。しかしそれらはすべてこの神の知識、神を知ることから始まっているんです。私たちが仕えている神様が一体どのような方なのかということを本当に知ることができたら、私たちが神様のような生き方、信心に生きることはとても簡単なことなんです。ですからペテロはここで2節からですね、神様の知識、神を知ることについて強調しているんです。私たちがこの信心に生き、そして神の品性を得るとき、私たちの心にあふれるばかりの平安が宿ります。では5節に行ってみましょう。
And besides these, giving all diligence at your faith, virtue, and virtue knowledge.
それだからあなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を。
And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness.
知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を。
And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity.
信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。ここでペテロは何をしようとしているのでしょうか。彼はここでこの信心に生きること、神様のような性質を持って生きること、また神の性質を得ることとは一体どういうことかというのを説明しています。そしてここで神様の品性がどういうものであるかというのを特に説明しているんです。今日はですね、この一つ一つの神様の品性について学んでいく時間はないんですけれども、私たちがなすべきことは、この一つ一つの言葉をですね、聖書から探り調べて、どのような意味があるかというのをつかむことです。
So、Peter is saying, if we know who God is, we'll grow continually.
ペテロがここで言わんとしていることは、私たちが神様をどのような方であるかという、神様がどのような方であるかを知るならば、このどんどん私たちは成長していくことができるということを説明しています。
Okay, in verse 8.
8節に行きます。
For if these things be in you and abound,
これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、
What did Peter say here?
ここで ペテロは何を言っているでしょうか。
He doesn't just say if these things be in you.
ただ単にこれらのものがあなた方のうちにあるならばと言っているのではありません。
He says, abound.
いよいよ豊かになるならばと言っています。
Why did he say abound?
なぜ彼はここでいよいよ豊かになる、 増し加わると言っているのでしょうか。
In other words, like say, in verse 7, Peter is mentioning about brotherly kindness.
7節ではペテロは兄弟愛について述べました。
If we know who God is,
もし私たちが神様がどのような方であるかを知るならば、
we should have abundant kindness.
私たちのうちにこの溢れるばかりの親切心が、
It's not just a little kindness.
ちょっとだけの優しさ、ちょっとだけの親切ではなく、
We should have abundantly.
豊かにあふれるばかりの、
That is our goal.
これが私たちのゴール、目標です。
A lot of Christians, they think, oh, just some kindness would be okay. I mean, would be good.
多くのクリスチャンはですね、まあ、大体親切であればいいというふうに考えます。
Just check with yourself whether we have Abundant kindness, abundant charity, abundant temperance.
ぜひ皆さんですね、私たち自身のうちにこのあふれるばかりの兄弟愛、あふれるばかりの愛、あふれるばかりの忍耐があるかどうかというのをチェックしていただきたいと思います。
In verse says, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
8節の続きですね。いよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識についてあなた方は怠るもの、実を結ばないものとなることはないであろう。
In other words, the more we learn about God, the more we grow in His character.
言い換えるならば、私たちがもっと神様を知るならば、神様のような性質を持つものにもっと変えられていくということなんです。
Because as we know, we are changed by beholding.
なぜなら私たちは眺めることによって変えられると書かれているからです。
9節、
これらのものを備えていないものは盲人であり禁止のものであり、自分の以前の罪が清められたことを忘れているものである。盲人とは 誰のことでしょうか。
Those who do not have this character.
これらの品性を持っていない人たちのことです。皆さん、ラオデキア教会の状態を覚えていらっしゃるでしょうか。
they are naked, they are blind.
彼らは裸であり、目の見えないものでありました。
Why?
なぜでしょうか。
Because they don't have the character of God.
なぜなら彼らは神の品性を持っていなかったからです。 なぜ彼らは神の品性を持つことができなかったのでしょうか。
Because they don't know who God is.
なぜなら彼らは神様がどういう方であるかを知らなかったからです。
In other words, we may profess to believe in God, yet we don't know who He is.
私たちは口では神様を知っているクリスチャンというかもしれませんけれども、本当に神様を知っていないのかもしれません。
Jesus is knocking on the door, but the door is not open.
イエス様は戸を叩いておられますけれども、その戸が開けられないのです。
If you see the condition of Laodicean church, Jesus is standing outside because we do not open the door.
ラオデキア教会のところを読んでいただきますと、イエス様は戸の外に立って叩いていると書かれています。なぜでしょうか。それは私たちが扉を開けてイエス様を中に入れていないからなんです。
The door knob is inside, not outside.
このドアが叩かれているのは扉の中ではなく、扉の外でイエス様は叩いておられるんです。
So unless we open the door, Jesus cannot come into our heart.
私たちが心を開かない限り、扉を開かない限り、イエス様は私たちの心に入ることがおできになりません。
So if we do not have the character of God, we become blind.
私たちが神の品性を持たないならば、私たちはこの目の見えないものとなってしまうのです。
And it says, cannot see afar off.
そして禁止のものと書かれています。
If you read verse 10,
では10節、
Wherefore,
それだから
the rather brethren give diligence to make your calling and election sure.
兄弟たちをますます励んで、あなた方の受けた召しと選び等を確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。
For if we do these things, you shall never fall. Okay. How in verse 10,
10節で
How can we stand firm?
私たちはこのどのようにしたら、確かにこの立つことができるでしょうか。
The Bible says we need to make sure that it says we need to make our calling and election sure.
ここではですね、私たちが受けた召しと選びとを確かなものにしなさいと書かれています。
It says otherwise we will fall.
そうしなければ誤りに陥ってしまう。
But the question is who called us? Who elected us?
ではここで質問です。誰が皆さんを召し、誰が皆さんを選んだんでしょうか。
God called us and God chose us.
神様が皆さんを召し、神様が皆さんを選ばれたんです。もう一回強調しますけれども、私たちは誰が私たちを選んだのか、誰が私たちを召したのかということを知らない限り、この誤りに陥ってしまうのです。
In verse
11節、
For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
こうして私たちの主、また救い主イエス・キリストの永遠の国に入る恵みがあなた方に豊かに与えられるからである。
What is this talking about?
これは何を話しているでしょうか。
Having eternal life.
永遠の命を得ること。
But how?
どのようにして?
It starts from you.
またこの神の知識から始まるんです。神様を知ること、神様がどういう方であるかを知る知識を持つことがとても大事です。神様は目に見えることはできないですから、人々はですね、神様を見ることができないので、自分たちの考えで、例えば神様は厳しい方だと思ったり、神様はとても何か罰を与える方だと思ったり、そのように自分たちの考えで神様をそういう方だと形作ってしまうんです。
Even though we are claiming same God, the God that you are serving may be different from the God that I'm serving.
私たちは同じ神に仕えていると言っていますけれども、もしかしたら皆様がこの仕えていると思っているこの神様と、私が仕えていると思っている神様はこの捉え方が違うかもしれません。
The issue is not about really, you know, claiming God.
これはですね、ただ単に神様に対して私は祈っているとか、そのようにこの私は神様を信じていると口で言うことではないんです。私たちが仕えている神様がどのような品性を持つ方なのかということもはっきり知る必要があります。ではこの一章のですね、次の部分に移っていきたいと思いますが、12節から。
So verse 1 and 2 is just introduction to this letter.
この1節と2節は手紙の序文でありました。
And from verse 3 to 11 is talking about growing unto the end by the knowledge of God.
そして3節から11節は神の知識によって、最後までこの成長していくことを説明していました。
From verse 12 to verse 21 is talking about the foundation of knowledge of God.
そして12節から21節まではこの神の知識に関する基礎を説明しています。
Let's read verse 12.
12節。
Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though we know them and be established in the present truth.
それだからあなた方はすでにこれらのことを知っており、また今持っている真理、近典訳では現代の真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのである。12節の主なポイントは何でしょうか。
People back then, they were established in the present truth. In the Peter's time, people were established in the present truth.
ペテロの ペテロの時代はですね、この時この現代の真理というものを築き上げていこうとしていました。その時代の人々は。しかしペテロは、でもペテロはですね、もう一度この同じ真理を築き上げていきたいと思っていたんです。評判は皆さんにとって評判は重要なことでしょうか。もちろんそうです。繰り返すこと、真理を繰り返すことは重要なことでしょうか。もちろん重要です。私たちは人間としてですね、この誤りを聞くことを好んでしまうんです。私たちはこの、堕落した性質を持っていますから、この誤り、間違ったことに対して、好む傾向があるんです。ですから私の義務というのは、この真理を何回も何回も何回も繰り返して述べることです。イスラエルの民がアラノを旅していた時の一番の主要な問題は何だったでしょうか。
They forgot always the things which God had done for them.
彼らは神様が彼らのために成し遂げてくださったことというのをいつもいつも忘れてしまっていたんです。
And we are the same human being as them.
そして私たちは彼らと同じ人間です。
So, if you read verse 13, Peter is repeating again and again the importance of remembrance.
13節を見るとペテロは何回も何回もですね、この覚えていることを強調しています。真理をきちんと覚えることを強調しているんです。
But what do we need to remember?
私たちがその覚えていなければならないこととは何でしょうか。そしてペテロはその次の節にそのことを説明しています。15節を見てみましょう。
Moreover, I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.
私が世を去った後にもこれらのことをあなた方にいつも思い出させるように努めよう。
Actually, he emphasized three times the importance of remembrance in verse 12, 13, and 15.
ペテロはここで12節、12、13、15節にですね、この真理を覚えて思い起こさせるということについて強調しています。
In verse
16節、
For we have not followed cunningly devised favors.When we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
私たちの主イエス・キリストの力と来臨とをあなた方に知らせたとき、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。
So what event is Peter referring to here?
ここでペテロはどの出来事を参考に言っているのでしょうか。
words,
これらのペテロはですね、この出来事はもうとっても重要だからみんなが覚えている必要があるというふうに言っているんです。
okay, let's read verse 17
節。
For he received from God the Father honor and glory when there came a such a voice to him from the excellent gloryThis is my beloved son, in whom I'm well pleased.
イエスは父なる神から誉れと栄光とを受けになったが、その時おごそかな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私たちもイエスと共に聖なる山にいて天から出たこの声を聞いたのである。
When did Peter heard the voice from heaven on the mount?
山においてペテロがこの聖なる声、天からの声を聞いたのはいつだったでしょうか。
You remember the transfiguration of Jesus Christ?
イエス様が変貌の山のことですね、変わられたこと皆さん覚えていらっしゃいますか。
In Matthew 17, Jesus took three disciples to the high mountain.
マタイ17章に書かれていますが、3人の弟子たちをイエス様は山へと連れて行かれました。
Before he died, he wanted to show to them in a way, his divinity and the glory.
彼は彼が亡くなる前にこの弟子たちに彼の神聖さと栄光を見せたかったんです。
So it was so important event.
これはとっても重要な出来事でありました。
And also, that event was for to convince the three disciples that Jesus was truly a Messiah.
この事件はですね、3人の弟子たちにとってイエス様が本当に救い主であるということを確信させるに至ったんです。
Jesus didn't want them to be disappointed.At his cross.
イエス様は十字架の事件によって彼らが失望することを望まれませんでした。
So, if disciples truly understood this event, they could be prepared before Jesus died.
弟子たちが本当にこの事件の意味を、真意を悟ったならば、彼らは十字架に備えることができたんです。
But as we know, all the disciples fled away when Jesus was caught.
しかし私たち知っている通り、イエス様が捕まったとき、すべての弟子たちは逃げ出してしまいました。この変貌の山の事件が本当に奇跡的で素晴らしいものであったのにもかかわらず、弟子たちをこの十字架の事件に備えることができなかったんです。
So Peter is trying to say this event is not just fable. It's not just
ありがとうございます。このペテロはですね、この事件がただ単に作り話ではないということを言っています。これは本当に本当にあった出来事だったんだ。
Let's read,
verse 19. 19節を読みましょう。
We have also a more sure word of prophecy.
こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。ペテロは一体ここで何を比較しようとしているのでしょうか。
He mentioned about the transfiguration of Jesus Christ.
ペテロは変貌の山でのイエス様が変貌の山で変わられたことをまず述べて。
And now he's talking aboutThe word of prophecy.
そしてここで予言の言葉について語っています。
Which one is, gives more surety to us?
このどちらが予言の言葉か変貌の山の事件か、どちが私たちに対してこの確実なものとなるのでしょうか。
This, What he's trying to say is this word gives us more surety than the special event of
ペテロが言おうとしていることは、この変貌の山の事件よりも予言の言葉が私たちにとってこの確信を得させるものとなることを強調しているんです。どうしてこれが私たちにとって重要なんでしょうか。なぜならこの変貌の山の事件というのはもうすごい奇跡的な事件でありましたよね。
ペテロ saw the glory of God.
ペテロは神の栄光をこの時に見ました。
ペテロ saw Moses and Elijah.
ペテロはモーセとエリアを見たんです。
The one who came from heaven.
彼らは天からやってきました。
I mean, a lot of Christians, they do hope they might see Jesus even in a dream.
多くのクリスチャンはですね、もう夢であってでもいいからイエス様の姿を見たいって思いますよね。
Just imagine if I meet Jesus in a dream or in some place and meet Moses and Elijah, what would happen to me? I would be just famous in the world.
もし私が夢の中が、どこかでですね、イエス様とまたエリアとモーセと出会ったとしたら、本当に出会ったとした夢の中ではなくて、私は一体どうなるでしょうか。もう世界中で有名な人になると思います。
But Peter is trying to say more surety is not about special events.But upon the word.
ペテロが言おうとしていることは、この特別な事件、変貌の山の特別な事件よりもっと確かなもの、もっと私たちを 保証するものがある、それはこの神の御言葉、予言の言葉なんだと言っているんです。私たちの信仰の土台というのはこの神の御言葉のうちにあります。この変貌の山の事件はペテロをやってくる試練に備えさせるものでした。しかしそれは彼らはその備えることができなかったんです。
イエス
様が私たちのために死ぬためにですね、捕らえられたとき、すべての弟子たちはそこから逃げ去ってしまいました。弟子たちはですね、イエス様がこの地上の王国を作り上げるものだと信じていたんです。彼らはこの旧約聖書を間違って解釈してしまいました。そのためにですね、この変貌の山の事件があったのにもかかわらず、彼らはイエス様が捕らえられた時に逃げてしまったんです。神様をについてこの誤解してしまうこと、神様をきちんと捉えられないことは、ペテロを3回も主を拒むように追いやってしまったんです。ですから私たちが本当にはっきりと明確に神様がどのような方であるかということを知ること、がとても大事です。なぜなら私たちはこれからですね、最終時代、最終事件に直面していこうとしている今、神様が、私たちが仕える神は一体どのような方かということをしっかり捉える必要があるんです。ペテロはですね、イエス様についてのこの表面的な知識は持っていましたけれども、本当に親密な彼との個人的な関係を持っていなかったんです。十字架の後、彼は本当にイエス・キリストがどういう方であったかということを理解しました。
So in a way, Peter is saying from this, you know, text that is so important for you to understand who God is from this word.
ペテロがここで強調していることはですね、私たちがこの御言葉から神様が一体どのような方であるかという、この神を知る知識を得ることがとても大事だということを強調しているんです。ペテロはですね、このペテロ第二の手紙一章において一歩一歩この聴衆を導いているんですね。まず最初には神を知ることが大事である、神の性質を持つことが大事である、そして変貌の山での事件は本当のことであった。
But the climactic point in chapter 1 is about more sure what a prophecy.
そしてこの最終的な、この一章での最終的な結論は、予言の言葉が私たちの確かな保証となるということなんです。
In other words, intimate relationship with God by knowing who He is.
言い換えると、神様がどのような方であるかということを知る、この親密な神様との関係についてなんです。
So let's read further in verse
19. 19節をさらに読み進めましょう。
Whereunto ye do well, that ye take heed, as unto light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts.
あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。
Who does day star represent?
この明けの、明星ですね。明星とは誰を表しているでしょうか。
If you go to Revelation 22, you see it's referring to Jesus.
黙示録22章を参照するとこれはイエス様を表していることがわかります。私たちがこの御言葉を学ぶ目的は何でしょうか。ただ単にこの知的な知識というんですかねを得るためだけでしょうか。これはただ単に知識を得ることだけではなくて神様との本当に親密な関係を築き上げること、神様と一つになること、イエス様についてですね書かれています。言葉は肉体となった。イエス様が言葉であってイエス様が肉体となられたように私たち肉体である私たちはこの御言葉を学ぶことによって言葉となる必要があるんです。ですから私たちがこの神様について知るということ、そして自分自身で聖書を探り調べる学ぶということがとても大事なんです。ペテロ第2の手紙3章の18節を読んでみましょう。
It says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen.
ペテロ第2の手紙3章の18節。そして私たちの主、また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて、ますます豊かになりなさい。栄光が今も、また永遠の日に至るまでも主にあるように。アーメン。私たちはどのようにして成長していくことができるでしょうか。神についての真の知識を得ることによってです。神様についての真の知識をどのようにして得ることができるでしょうか。神の御言葉を学ぶことによってです。皆さん自身でこの聖書を学び、そして皆さんの心にイエス・キリストがお住みになってくださいますように祈りたいと思います。神様の祝福がありますように。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌、賛美歌の324番、それでは皆さんご起立して賛美いたしましょう。その後金城先生によってお祈りを捧げてもらいます。よろしくお願いします。
天皇お父様、今日は一人の兄弟を通してあなたの御言葉からあなたを知る知識の重要性を教えてくださり感謝いたします。神様、私たちはペテロのように弟子たちのように素晴らしい経験を求めますが、体験的知識大事でありますが、あなたの書かれたあなたの御言葉にしっかりと信仰のを据えて来るべき試練に備えさせてください。どうぞ、ますます神を知り御言葉を通して主をますます愛する経験にいらしめてください。一人一人に豊かな神の恵み、また知識が上回さんことを願って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。